ハートトゥーハートで地域をつなぐ G スカイ 76.5 FM 島田。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の羽場崎玲子さんにお越しいただいています。こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、3月に入ってもずいぶん暖かくなってきたなと思ったら、天候も変わりやすい時もありますが、いきなり初夏を思わせるような日もありましたね。
はい、この2、3日前はね、本当びっくりしましたよね。車の温度計で25度を超えた、日もありました。
はい、
桜の花もびっくりしてね、もう思わず開いちゃうんじゃないかなって、そんな感じですよね。
そうでしたね。で、本社がある川根町は県内でも有数の桜の名所ですよね。
はい、毎年ね、大勢の方が本当花見にね、いらっしゃってくれて、今年のね、開花予想は3月の22日頃ですね。それで満開は3月の、29日頃ってなっていますけど、なんだかね、もっと早く咲きそうで、もう本当に暑いですよね。
そうですよね、川根の桜本当に綺麗ですもんね。とっても楽しみです。さて、今月のテーマは体温を下げないでということで、前回の放送では冬にヒートショックでお亡くなりになる人の増加率が静岡県は全国でワースト7位だということを知りました。すごくショックでした。
そうですよね、冬に亡くなる人、冬季死亡増加率って言いますが、悪い方からね、7番目。
はい、
そして愛媛や熊本っていった九州とかね、四国のような本当温暖な県が軒並み悪い方に入っていたんですよね。
そうなんです、びっくりしました。で、逆に死亡率の低い県は北海道とか青森とか、沖縄県以外はずらっと雪国のような寒冷地が並んでいました。これにもびっくりしました。
そうですよね、本当最初ね、逆だと思いましたもんね。
そう思いました。
まだ3月だというのにね、もうこんなにね、暖かくなる、本当に冬でも温暖な静岡よりも冬の北海道の方が暖かいっていうのはね、なかなか理解できないですよね。
はい、家の中がっていうのがポイントでしたね。
はい、そうです。北海道や青森のような寒冷地はそもそもね、家の作りが違うんですよね。特に断熱性能、これに大きな違いがありますね。もちろん暖房設備もね、やっぱり寒冷地の方がグレードがやっぱり高いっていうこともあるんですけれども、せっかくね、部屋の中を温めても、壁、屋根、床、それで窓、これらをですね、外皮、外の皮って書いて外皮って言うんですけど、これがね、スカスカだったら、どんどん、熱が外に逃げてしまうんですよね。
はい、
それから断熱が低いと家の中のね、それぞれの場所ごとに温度差がね、すごく大きくて、もう暖房設備をね、あまりつけない廊下、トイレ、それから脱衣室とかね、お風呂、こういったところでヒートショックがね、多くなるわけですよね。深夜からもう朝方なんていうのも、もう寝室なんかもね、かなり寒くなりますよね。
壁や屋根、つまり家全体を覆っているものを外皮って言うんですね。なんかそうすると人の体みたいですね。で、静岡の家はスカスカってことですね。
スカスカってほどでもないんですが断熱のレベルはね、かなり低いんですよね。余談ですけれども、今外皮って言い方がね、人の体みたいって言われましたけど、人の体も同じでね、痩せて皮下脂肪の少ない人はね、病気になりやすくて長生きできないんです。これはね、統計でもね、小太りの人が、健康で長生きするっていうデータも出てるんですね。この辺の、話も、したいと思うんですけど、また、脱線しすぎると本題に入る前に時間が来てしまうので、また今度にします。
はい、そうです、そうです、危ないところでしたね。それでは本題ということですが、 まあ、じゃあどうすれば良いかってところで時間になったんですよね。
はい、それではね、今日の本題に入りますね。
はい、
まあ、その答えというのは暖房と断熱リフォームです、
うん。
はい、まあ、ありきたりの、ね、答えだと思ったかもしれませんが、これね、うん、ちょっとね気をつけなきゃならない、まあ、こういう注意点とかね、はい、それから優先順位、うん、まあ、こういうこともありますので、まあ、ぜひ聞いて、いただきたいと思います。
はい、
まあ、すぐに、ね、できること、手っ取り早い方法って言ったら、まあ、暖房を設置するっていう以外なかなかないんですけど、
うん、
このね暖房について気をつけなければならないことって2つあるんですよ。これはね火事と健康です。
ああそうか、火事ね、それから健康、
はい、
うん、大事なことですよね。
はい、ヒートショックのね起こりやすい場所って言えば、まあ、トイレ、脱衣室でしたよね。
うん、
でもここにねエアコンをつけているお宅って、まあ、これほとんどないですよね。
はい、
だからここにねどんな暖房器具を選べばよいかっていうことになりますが、
はい、
まあ、ここでね考えなきゃならないことっていうのは、脱衣室には当然洗濯物とかね衣服、うん、こういったものがありますよね。うん、
はい、
まあ、置いてあったり、それから壁とかね、あと、うん、まあ、物干しみたいのでこう空間にねかけていたりします。
うんうんうん、
例えばこの開放型の石油ストーブ、これ開放型っていうのは燃料ですね、灯油とかの、うん、そういったのをこの、器具の中にあって、それでもうその器具で、いきなりそこ燃料から熱に変えるタイプ、うん、燃やしてね熱に変えるタイプ、はい、これを開放型って言うんですが、うん、あとそれから発熱帯、電熱みたいなのがですね、うんうん、それが外から見えるタイプね、
うんうん、
そういった電気ストーブ、
うん、
まあ、こういうところで使うと火事の危険があります。
あ、そうか、タオルや服が万が一ストーブの上にかかったら火がついちゃう恐れがあるってことですね。
そう、そういうことですね。うん、まあ、本当ね手軽な暖房でいいんですけど、使う場所によってはね非常に危険ですよね。
うん、
それから、健康のことですけれども、
はい、
この開放型の石油ストーブ、それから、ね、石油ファンヒーター、
うん、
あるいはガスヒーター、
うん、
まあ、それぞれねこの開放型っていうタイプがあるんですが、これはですね燃焼ガスがそのまま室内に、ね、こもるんですよね。
はい、
でこれがねちょっとね有毒で、まあ、非常にね体に悪いんですね。一酸化炭素中毒の危険値はねこれよく知られているんですけど、うん、これね窒素酸化物とか、出るんですよ。
うん、
これがねやばい、
やばい。
まあ、特にね石油ファンヒーター多いんですね。
うん、
もうね健康オタクとしてはこれはちょっとおすすめできません。
そうなんですか。短い時間かもしれないけれども部屋が小さいから充満するのも早いでしょうしね。
はいはい、
頻繁に空気を入れ替えするっていうわけにも結局はなかなかいかない、
ね、そうですね、寒くなっちゃいますもんね。
ですよ ね,
ね、他にもですね、
うん、
まあ、考慮したいっていうこともあるんですね。
うん、
まあ、今ね狭い空間っていう話ありましたけど、うん、まあ、とはいえ急いで温めたいですよね。
はい、それも大事です。機種によって違いっていうのはあるんですか。
はい、それぞれにね長所や短所っていうのがあります。
はい、
温め方にはね3通りありまして、
うん、
電動対流輻射、
このラジオでもよく出てくる言葉ですよね。
そうですね、
うん、
熱移動の三原則ですよね。うん、これをね今回のケースに当てはめますと、
はい、
電動は電気カーペット、
うん、
はい、対流にはねこれ2種類ありまして、自然対流と強制対流あるんですが、
うん、
自然対流はストーブですね。
うん、
よくね見る円筒形のこう、うんうん、部屋の、ね、真ん中に置くような、はいはい、タイプですね。それから強制の方はファンヒーターですね、
うん、
こう温風で温めるようなタイプ、
うんうん、
そして輻射は反射式のストーブ、
うん、
それからパネル式のヒーター、まあ、こういったのが輻射になりますね。
はい
はい、部屋全体を早く温めるのは強制型の対流式、これがいいんですよね。
うんうんうんうん、
で、まあ、例えば脱衣室、
うん、
これはあらかじめ少し前にスイッチを入れるっていうことができますよね。
うん、
ですから、まあ、先ほど言った家事や健康のことを踏まえると、
うん、
電気式ファンヒーターがおすすめということになります。
うーん、
はい、 それからトイレについては、はい、まあ、使うとあの時はこれはもう急ですよね、うん、もうでね出たくなったらっていうことですから、うんうん、あの部屋全体はでも温まらないけれども、うん、あの対象になる人を、ね、直接早く温めたいと、うん、そういう点ではやはりこれも電気式、うん、の反射型ストーブ、うん、これが、ね、おすすめということになりますかね。
うん、じゃあ脱衣室は電気ファンヒーターで、まあ、トイレは電気の反射型ストーブがいいってことですかね。
はい、そうと分かったら電気屋さんにゴーです。
ゴ
ーあの季節がね変わるこの時期というのはだいぶ安くなってるんですよね。
お
あのですからあるうちに買ってください、うん、できるだけねあの川電さんのような地元の電気屋さんで買ってくださいね。
そうですね、地元の電気屋さんを大切にしないといけないですね、まあ、いざという時に頼りになりますからね。あ、そうか、この時期は暖房器具も安くなっているから3月をこのテーマにしたってこともあるんですね。なるほど、まあ、そういう、
はい、そういう意味もあります。
うん、それでは次は断熱リフォームですよね。そうくれば大井建設のゼロ宣言リフォームですね。
はい、と言いたいところですが、
え、
あのリフォームはねもっとやっぱお金がかかりますんで、
うん、
まあさっていうわけにはいきませんね、
うん、
あのもちろんあのゼロ宣言住宅は断熱性能がすごいですから、
うん、
特別なね設備を入れなくても本当ね普通のエアコンとか本当普通の暖房器具が一つあればですね家中を温めて、それで家のねどこでもほとんど温度差ないんですよ、
うん、
まあ、リフォームでも、まあ、どこまでやるかっていうことにもよりますけどかなり、ね、理想的な家にすることはできます、
はい、
まあ、ですからぜひ、ね、ゼロ宣言リフォームをやっていただきたいのは山々なんですが、
はい、
まあ、まずは何を置いてもこれをやってほしいっていうリフォームがあります。
最優先のリフォームですね、
はい、
うーん、壁のリフォームですか。
まあね、予算があれば、ね、壁もやりたいところですけれどもまずは窓のリフォームです。
窓、あ、意外、サッシを取り替えるってことですか。
いえ、あのね、サッシを取り替えるよりも安くて効果的な方法があるんですね。
なんだ。
インナーサッシっていう方法です。
インナーサッシ初めて聞きました。どうするんでしょう。
はい、インナーサッシはあの今あるねアルミサッシ、
うん、
これをねそのままにしてもう一つその内側にサッシを、ね、設置するやり方です。ちょうどダブルサッシみたいになるんですね。まあ、これで新しく入れるサッシはペアガラスっていうあの2枚のガラスをですね少し隙間を空けて重ねたものを1枚のサッシにはめ込んでいる、まあ、こういったタイプですね、
うんうん、
これでね窓の断熱効果が、ね、もう本当格段に上がるんです。おそらくねひどかったでしょう、あの結露、こういうの、あのこういうのもねかなり改善されます。
そんなに違うんですか。
もうねそんなに違います、
は
い、このやり方はね工事日数もそんなかかりませんし、
うん、
比較的費用もねあのかからない割に、うん、目に見える効果がすごく大きいんです、
うん、
暖気がね逃げにくくなるっていうことは少ないエネルギーで温まるっていうことにもなりますから、
うん、
電気代も安くなります。
おお、じゃあいいことづくめですね。
はい、断熱リフォームの、ね、第一歩ですね、
はい、
まずはこの効果の高い、リビングや、寝室、うん、まあ、こういったところにインナーサッシを取り付けることをお勧めします。
もちろん工事は大井建設さんでもやってるってわけですね。
はい、あの今までもね、やりました、うん、多くのお宅でねあの喜んでくださってます、
うん、
あのぜひねご用命、うん、していただきたいと思います。
はい、
それでねこの時期にやるとあの夏の冷房効果も良くなるんですね。
そうなんだ。
だからね本当にね今やるっていうのはねあの大事なんですよ。
そうなんですね。
それでね実はあの、うん、それだけじゃないんですね、
うん、
あの3月の年度末が終わりますと、
はい、
うちもねちょっとね暇になってくるんですよ。
そうなんですね
だからねうちもお安くしますから。
なんだそれもあったんですね。お、それではインナーサッシも大井建設にゴーですね。
はい
確かにこの時期ちょうどいい話題ありがとうございました。さあゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオよりお送りしています。 さてそれではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておき情報をご紹介いただきましょう。お願いします。
はい、ありがとうございます。今日2つお話をします。はい、まず日曜日開催の家づくりセミナーについてお知らせです。
はい、
3月20日日曜日プラザ大瑠璃で、で時間は13時から16時です、うん、後悔しない家づくりセミナーを開催いたします。
はい、
このセミナーでは今ねかこさんと池田社長で話をした断熱の大切さ、
うん、
これもしっかりお話をしますので、はい、ぜひねまだお席ありますので、うん、ホームページや SNS からお問い合わせいただきたいと思います。
はい、はい、家づくりを考えていらっしゃる方、リフォーム考えていらっしゃる方もぜひですね。
はい、そして先日門出大井川の駐車スペースをお借りしてドリームマーケットが開催されましたが、はい、その時のお話をちょっとご紹介します。お願いします。実は12月に牧之原で開催された富士山サンタキャラバンというマーケット、うん、こちらも大井建設は出店したんですが、その時に来てくださったお客様がまた大井建設が出店するんだってって告知を見て、
うん、はい、
このドリームマーケットに足を運んでくださいました。
はい、
もう不特定多数のお客様とお話しするマーケットですので、こうやってね2度3度とお話しする機会を重ねて、
うんうん、
で健康オタク社長と一緒にお客様のお困りごとを伺うことができて本当に嬉しかったです。
うん、
そして以前シャワーヘッド用のバブルマイスターを購入してくださったお客様の方もいらっしゃいました。でしかも美容師さんに髪の毛の変化を指摘されたよって、そういうの嬉しい報告を聞くことができました。で、
うん、
で短い髪の毛の男性なんですが、うん、プロの美容師さんが気づくくらい髪の毛の量に変化があったって。すごくないですか。
そうなんですね。やっぱり地肌に良かったってことですかね。
地肌に良かったんですね。うんうん、まだまだ若いパパさんでしたから、うん、おぐしを気にするのにはちょっと早いかなと思ってたんですけれどもね、うんうん、でももしかしたらこれなんていうんですか、髪カツ、
うんうんうん、
何カツ、
髪カツ
髪 の地肌を気にする、これはね早い方がいいかもしれません。
あ、そっかそっか。
ですのでね、うん、ウルトラファインバブルのこの高性能なお水、シャワーの、ね、お湯で洗って細かな泡で頭皮をきれいにして、
うん、
で 血流、
うん、
血行が良くなりますね。血流を良くして、
うん、
ぜひご家族でバブルマイスターをお試しください。
はい、ありがとうございます。マーケットの報告をいただきました。お客様の生の声、感謝の声を聞けるって嬉しいですね。
嬉しいです。
幅崎さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ではこのコーナー聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。
大地から大空へ、音の翼に夢を乗せて G スカイ 76.5 FM 島田。